これまでこの、時間といいますか、コーナーを使わせていただきまして、ずっと、筋肉パルスについてのお話をさせていただいてきました。で、前回、前々回は少し、トピックス的なお話をさせていただいてたんですけども、これまで、やらせていただいたお話というのは、最初の、3年のところは、個別の筋パルスのやり方をやらせていただきました。で、次の3年のうち、2年と今回、前々回ぐらいまでですけども、各筋肉の所見の取り方っていうような形でお話をさせていただいてきました。局所的な治療法で採用して鍼治療なり、手技療法なりを行おうというふうなことを考えると、局所の情報というか、その異常がある場所の情報をこういかに集めるかっていうのが、重要になってくると思うんですね。で、これは毎回これまでにも何回もお話をさせていただいたことではあるんですけども、そのどれだけ悪いところを見つけて見つけるというか探ってですね、でそれが患者さんの訴えている臭素に近いものであるかっていうふうなことを探って、で最終的にはその筋肉っていうふうなことになれば、その筋肉の中のどういうものに対応するかですね、その単なるっていうか筋肉が疲労をしているんであれば、全体的な疲労を取れるような何か工夫をする。でもしピンポイントで痛みの発生している部分があるであれば、そのまたさらにその筋一つの筋肉の中で問題のポイントを探って、それでその部分に対して、その、鎮痛効果を期待するような方法をですね、持続圧迫をしてみるとか、針をするとかっていうふうなことを、施していくということになります。で、ですけども、なかなかその、局所的な考えだけというか、その否定しているものではなくて、ではなかなか患者さんのこうおっしゃってることの再現ができないっていう場合があるんですね。で、それはあの興味を持って勉強している範囲内では、いろいろな連貫通とかっていうのがトリガーポイントと言われるものとかがあると思うんですね。その神経学的につながっていないのに問題の場所と痛みを自覚している場所がこう存在していて、それがちゃんと関連性を持っていると、右と左っていうことはめったにはないんですけども、一足の部分にあって、その何かその臭素の原因が思いもよらないところにありました。ただしこの場合、私が言ってるのは、その、例えば足に問題があって肩が凝ってるとか、そういう極端なものではないんですね。その、経絡とか経血みたいなものを、こう、思わせるような、そういうニュアンスではないんですけども、で、ちょっとこう、その、触診といいますか、その、経験があると、全然関係のないところ、も少し触ってみることができるということなので、今回から、何回かですね、その今までは細かくということでしたけども、少しハウトゥー的な部分で、こんな症状の時にはこの筋肉ということで、その筋肉パルスの応用みたいなですね、でそういうふうなことと、患者さんの訴える症状と、それの再現できるポイントと、それからその針なりのやり方っていうようなことでお話をさせていただこうと思います。で、今回はですね、これまでにも筋肉の中でもお話ししてきたかと思うんですが、まとめさせてもらいますね。で、今回は、頭痛というか、頭から首ですね、頭から首にかけての症状に対してということで、筋肉パルスの応用なんですけれども、当然その頭が痛いとかですね、その首が痛いっていうふうな話があった場合には、 基本的にその頭痛に関する問診ですね、その鑑別できる範囲での鑑別、首についても、まあ、理学的な検査、問題点というふうなものは明らかにするという前提ですね。その上での話なんですけれども、でそのまあ緊張性頭痛、昔言われてました、今緊張型頭痛ですけども、まあ同居してる場合もありますので、同居というのはその肩が凝っていて、でなおかつ血管性のものがあるというですね、そういうこともありますから、まあ単純に原因は1個ではないので、肩こりがあって頭痛がするから即じゃあ緊張型っていうふうにはまあしない方がいいと思いますね。まあちょっとよく見それましたけども、でまあ基本的なそういうこう確認事項が済んだ上でですね、その済んだ上でのことなんですけども、じゃあそのまあ頭の方にこう放散痛を起こすような筋肉があるかっていうことなんですが、まず一つは僧帽筋なんですね。でまあこれまでこう、まあ、まだそう長い年数ではないですけども経験した中で、その、まあ、側頭部ですよね、主に側頭部のとに関してその痛みを誘発しているポイントになっているものとしては、僧帽筋の上部繊維の中のさらに側頸部にある繊維ですね、前縁にあるもの、これの部分的にですね、一部分のところのこう痛みが放散していることがあります。で、その部分というのはですね、まあ僧帽筋の上部繊維の側頸部の繊維っていうのを、まあ、触るで厚みるとか、つきの、まあ、思い出していただければいいと思うんですけども、単純にいくと、僧帽筋と肩甲挙筋が交差する部分、側頸部で交差する部分があります。でここのところをその例えば母子圧迫とかですね、そういうことでその全てひっくるめて脊柱の方にギュッとしてしまうと放散痛の再現はなりません、できません。でやはり僧帽筋だけしっかりそのつまみ上げないといけないんですけども、まあ復習になりますけど、まあ例えばそのご自分の方であれば肩関節を前方に挙上してみて、鎖骨上下にこうポコッと浮き出てくるその僧帽筋の、まあ、鎖骨付着部からたどっていけば、まあ、側頸部のところで肩甲挙筋の上を通過する部分っていうのがすぐ見つかると思うんですね。でちょうどそのあたりなんですね。まあ僧帽筋の繊維的にはその上部繊維の肩上部にあるもののすぐ近くなので、ちょっと間違いやすいんですけども、触診上の確認としてはその僧帽筋の筋繊維が脊柱から肩峰のに向かっているこう水平面に対して平行に近いような状態である筋繊維ではなくて、その脊柱と平行に近い、あくまでも近いんですね、平行なわけはないので。でそちらの繊維をでなるべくこう端っこの方ですね、つまんだ時にたくさんつまんだ深い方じゃなくて端の方だけですね、微妙にこうプチッと何か指の中で弾けるものがあった時に、それの瞬間にピンと頭に響くというケースがあります。で患者さんは知っているんですね、それで似ているっていうのがありますので、まあそれが手術と近ければ、まあ、今探り合ってたその僧帽筋と肩甲挙筋の交差する部分のところで、まあこう充熱をするなり針をするなりですね、充熱では再現は、充熱がその圧迫でですね、母趾と耳趾とか母趾と中趾とかで肉を挟んでその圧迫する分においては再現がよくできるんですけど、なかなか針で再現っていうのが難しいんですね。その響きはあるんですね、打った局所もしくはちょっと周辺に広がるとか微妙に側頸部の上の方に響いてるっていうことはあるんですけども、頭まで再現するっていうのがなかなか針では難しいというか、まあその まあ、難しいというと語弊がありますね。なんか的確にやればなるのかっていう話にもなると思うんですが、あの再現性が低いんですね、針の場合は。まあそのですけども治療効果は上がります。ですので、まあ触診で見つけた場所に針が入っていれば治療効果は上がると思いますので、まあ一つ何か側頭部にこう痛みのようなものがある時のトリガーのポイントですね、僧帽筋上部繊維の頸部の繊維と肩甲虚筋の交差点の部分にある僧帽筋ですね。それからもう一つは強鎖乳突筋です。まあ、これは手技療法などやれてる先生はよくご存知ではないかと思うんですけども、あの強鎖乳突筋の筋腹中央ですね、あの、まあ、なかなかこう手技療法やったりとか針をしていてもよっぽどこう積極的にならないと強鎖乳突筋というかその前頸部のものっていう風なのはちょっと所見集めから外れたりとか治療対象から外れてしまうことが、まあ、なくはないんですね。腹外になってしまっているとなかなか首の前ってやりづらいですしということで、まあ、ちょっと置いてきぼりになっていきがちなんですけども、それでもその強鎖乳突筋ですね、これ意外と疲労している筋肉で臭素がなくても触ってみると結構肉そのものの圧はあるんですね。で、全体にこう柔らかい筋肉ですので触診するときにいきなりカパッと掴むと痛いことが多いですから、まあ、できるだけソフトなアプローチが必要だと思うんですけども、まあ、ご存知のように強鎖乳突筋は、二頭筋ですね、その鎖骨に付着している部分とそれから、強鎖関節部分ですね、そこのところに、まあ、付着している部分、まあ、胸骨等ですね、2つあります。で、まあ、横から見たイメージでいきますと、その、胸骨胸鎖関節の方に付着しているその繊維の方がよりまあ表面なんですね、まあ、その上の乳幼突起の方に近い方に行くと上にあって、でその奥というかその下側に鎖骨に来る方があります。ですので、まあ、乳幼突起に近い方では2つまとめてカバッとこう掴んでみて、まあ、二指把握充熱のような形をとってつなみ上げてあってですね、これもそのまま押すと側頸部ですので乳突筋の痛みではなくて例えばその下の射角筋とか凹凸筋とかが押されてしまってそれで痛みが出てしまうことがありますので、まあ、できればつまんで圧痛を確認した方がいいと思うんですが、乳突筋に近い方では2つまとめていってます。真ん中よりも下の方ですね、鎖骨とか胸骨に近い方においては一個一個それぞれ分かりますね、小鎖骨上下よりも外側が鎖骨となりますし内側がまあ胸骨ということになりますね。それぞれ、まあ、あと見ていただくと多くの場合はその筋腹の中央あたりですね、ちょうどその鎖骨に行く方と胸骨に行く方二股に分かれていくようなあたりのところの辺にそのトリガーのポイントになる部分があるみたいで、これもやはり側頭部に響くことが多いですね。で、強鎖乳突筋の場合には充熱であれば、まあ、二指把握充熱でもいいと思うんですけども、所見を取るときとか針をするときにできればその、対象とする側ですね、右か左かどちらかですけども、その乳突筋がこう緩むような姿勢を少し取ってもらって、でそれで触診するとか治療するといいんですね。で緩むような体勢ってことは要は、乳幼突起とその、まあ、検査関節の方あたりがこう近づくような、ですから右側であれば右の強鎖乳突筋であれば左へ回旋をしてもらって、でやや前屈、まあこの場合前屈っていうと顔の方ではなくて左へ回旋したまま前の方に首が倒れていくような形ですね。まあ、ちょっと極端ですけども、そうすると起死停止近づきますので、自動運動でなければ この状態って乳突筋緩みますから、より明確にトリガー少ない力で探すことができます。で、針をする時も当然初見取った形と同じ状態で針をするのがいいと思うんですが、これについても乳突筋についてはその下に例えば腕神経叢があるとか、普通に解剖学習った針灸師であれば、その直視をしてまっすぐ首の方に打つっていうことはないかと思うんですね。その総頸動脈、動静脈があるとか、その腕神経叢があるとかっていうことを考えれば、そういうこう無茶なことはないんですけども、しっかり安全に筋肉に針を入れたいっていうふうに思ったとすると、乳突筋もやはりその乳突筋上に母子と実子で普通におしでを作って新管を立てて針をするっていうことよりも、つまみおしでを作って、それで刺入をするっていうような方法がより良いんではないかなというふうに思います。で、大体つまみおしでを作っちゃいますので、針するときは右側なら左回線とかっていう、極端な姿勢を取らなくても前方を向いてていただいてもいいと思うんですけども、その手の中にある肉ですね、乳突筋に対して前方から後方に向けて打つようなつもり、もしくはもっと極端にその首の乳突筋よりも中に入んないようにって考えるんであれば、やや斜め外方を向けるようなつもりで刺入をして、針先を外方ですよね、向けるつもりで刺入していけば、乳突筋以外の部分に対して余分な響きを作るということはないかと思います。で、これで僧帽筋と乳突筋ですね、その他天柱とかですね、それはあまりにもこう近いので、触ってるうちになんとなく反応が出ることはあると思うんですね。で、それからもう一つですね、これは何筋ということではないんですけれども、その後頭部に響くトリガーとして、その、C の7から TH の2ぐらいの直側なんですね。で、これ比較的深いというか、筋繊維が縦に走ってる筋繊維なので、その僧帽筋とか菱形筋とかそういうものではなくて、起立筋の仲間な、何筋だかっていうのはちょっとわからないんですね。そのなかなか極突起のすぐ際ですと通電しても肉はあまり動きませんので確認はできてないんですけども、この辺りにその後頭部にこう鋭い響きをこう再現させる場所を持ってる方がいるんですね。ね、手技療法なんかで全身をこう揉んでいると気づくことはあるかと思うんですけども、その天柱よりも少し上の方に何かこうツンツンする自覚症状があるっていうふうな場合には、首だけでなくてちょっと下がった今の位置ですね、 C の7から TH の2ぐらいの直側です、縦に走ってる繊維、これもちょっと参考までにその初見集めの中として集めてもらってもいいかと思いますね。で、こうやって僧帽筋と、それから胸鎖乳突筋と、それからその極突起の直側の筋肉ではあるんだろうけど何筋だか分かりませんが、部位的なものですね。で、この3つ、それから、もう一つあるんですけども、頭痛というかその目に響く、これもその眼精疲労なのか頭痛とは近い可能性もあるんですけども、僧帽筋の上部繊維で、これは今度は肩上部にあるものですね。で、これについてはいわゆる腱性とか言われる場所がありますけど、それよりも少し外側ですね、外側の部分でその前縁の方に親指を持っていってこう把握するような形の圧迫の仕方をして探すといいと思います。背部の方に後ろ側に母子があるとなかなか見つからない、前の方に母子持ってってこう把握充熱というかしっかりこう掴み込むようなことをすると、その再現性が出てきますので、頭痛ではないんですけども、その目の重だるさみたいなものを訴えている方がもしいるとすれば、そこを少し使っていただければいいかなと思います。 まあ、これから何回かこのような形で筋パルスの応用っていうので少しハウトゥーに近いような感じでお話をさせていただこうと思います。